太宰治作、貨幣。異国語においては、名詞にそれぞれ男女の性別あり、しかして貨幣を女性名詞とす。私は77,851号の100円紙幣です。あなたの財布の中の100円紙幣をちょっと調べてみてくださいまし。あるいは私はその中に入っているかもしれません。もう私はくたくたに疲れて、自分が今誰の懐の中にいるのやら、あるいはくずかごの中にでも放り込まれているのやら、さっぱり見当もつかなくなりました。近いうちにはモダン型の紙幣が出て、私たち旧式の紙幣は皆焼かれてしまうのだとかいう噂も聞きましたが、もうこんな生きているのだか死んでいるのだかわからないような気持ちでいるよりは、いっそさっぱり焼かれてしまって昇天しとうございます。焼かれた後で天国へ行くか地獄へ行くか、それは神様任せだけれども、ひょっとしたら私は地獄へ落ちるかもしれないわ。生まれた時には今みたいにこんな卑しい低たらくではなかったのです。後になったらもう200円紙幣やら1000円紙幣やら、私よりもありがたがられる紙幣がたくさん出てきましたけれども、私の生まれた頃には100円紙幣がお金の女王で、初めて私が東京の大銀行の窓口からある人の手に渡された時には、その人の手は少し震えていました。あら、本当ですわよ。その人は若い大工さんでした。その人は腹掛けの丼に私を折りたたまずにそのままそっと入れて、お腹が痛いみたいに左の手のひらを腹掛けに軽く押し当て、道を歩く時にも、電車に乗っている時にも、つまり銀行から家へ帰り着くまで、左の手のひらで丼を押さえきりに押さえていました。そうして家へ帰ると、その人は早速私を神棚にあげて拝みました。私の人生への門出は、このように幸福でした。私はその大工さんのお宅にいつまでもいたいと思ったのです。けれども私はその大工さんのお宅には一晩しかいることができませんでした。その夜は大工さんは大変ご機嫌がよろしくて晩酌などやらかして、そうして若い小柄なおかみさんに向かい、馬鹿にしちゃいけねえ。俺にだって男の働きというものがある、などと言って、威張り、時々立ち上がって、私を神棚から下ろして、両手でいただくような格好で拝んでみせて、若いおかみさんを笑わせていましたが、そのうちに、夫婦の間に喧嘩が起こり、とうとう私は四つに畳まれて、おかみさんの小さい財布の中に入れられてしまいました。そうしてその明くる朝、おかみさんに質屋に連れて行かれて、おかみさんの着物10枚と変えられ、私は質屋の冷たく湿っぽい金庫の中に入れられました。妙に底冷えがしてお腹が痛くて困っていたら、私はまた外に出されて日の目を見ることができました。今度は私は医学生の顕微鏡一つと変えられたのでした。私はその医学生に連れられて、ずいぶん遠くへ旅行しました。そうしてとうとう、瀬戸内海のある小さい島の旅館で、私はその医学生に捨てられました。それから1ヶ月近く、私はその旅館の帳場の小ダンスの引き出しに入れられていましたが、なんだかその医学生は、私を捨てて旅館を出てから、間もなく、瀬戸内海に身を投じて死んだという、女中たちの取り沙汰をちらと小耳に挟みました。一人で死ぬなんてアホらしい。あんな綺麗な男となら、私はいつでも一緒に死んであげるのにさ。と、 でっぷり太った四十くらいの吹き出物だらけの女中が言って、
皆を笑わせていました。
それから私は五年間、四国九州と渡り歩き、めっきり老け込んでしまいました。そうして次第に私は軽んぜられ、六年ぶりでまた東京へ舞い戻った時には、あまり変わり果てた自分の身の成り行きに、つい自己嫌悪しちゃいましたわ。東京へ帰ってきてからは、私はただもう闇屋の使い走りを務める女になってしまったのですもの。五六年東京から離れているうちに、私も変わりましたけれども、まあ東京の変わりようったら。夜の八時ごろ、ほろ酔いのブローカーに連れられて、東京駅から日本橋、それから京橋へ出て、銀座を歩き、新橋まで。その間、ただもう真っ暗で、深い森の中を歩いているような気持ちで、人一人通らないのはもちろん、道を横切る猫の子一匹も見当たりませんでした。恐ろしい死の町の不吉な形相を呈していました。それから間もなく、例のドカンドカンシューシューが始まりましたけれども、あの毎日毎夜の大混乱の中でも、私はやはり休む暇もなく、あの人の手からこの人の手と、まるでリレー競争のバトンみたいに、目まぐるしく渡り歩き、おかげでこのようなしわくちゃの姿になったばかりでなく、いろいろなものの周期が体について、もう恥ずかしくて、破れかぶれになってしまいました。あの頃は、もう日本も破れかぶれになっていた時期でしょうね。私がどんな人の手から、
どんな人の手に、
何の目的で、そうしてどんなむごい会話をもって手渡されていたか、それはもう皆さんも十二分にご存知のはずで、聞き飽き見飽きていらっしゃることでしょうから、詳しくは申し上げませんが、けだものみたいになっていたのは、軍閥とやらいうものだけではなかったように私には思われました。それはまた、日本の人に限ったことでなく、人間性一般の大問題であろうと思いますが、今宵死ぬかもしれぬということになったら、物欲も色欲もきれいに忘れてしまうのではないかしらとも考えられるのに、どうしてなかなかそのようなものでもないらしく、人間は命の袋小路に落ち込むと、笑い合わずにむさぼり喰らい合うものらしゅうございます。この世の中の一人でも不幸な人のいる限り、自分も幸福にはなれないと思うことこそ、本当の人間らしい感情でしょうに。自分だけ、あるいは自分の家だけの束の間の安楽を得るために、隣人を罵り、欺き、押し倒し。
いいえ、
あなただって一度はそれをなさいました。無意識でなさって、ご自身それに気がつかないなんてのは、さらに怒るべきことです。恥じてください。人間ならば、恥じてください。恥じるというのは、人間だけにある感情ですから。まるでもう、地獄の亡者がつかみ合いの喧嘩をしているような滑稽で悲惨な図ばかり見せつけられてまいりました。けれども、私はこのように過当な使い走りの生活においても、一度や二度は、ああ、生まれてきてよかったと思ったこともないわけではございませんでした。今はもうこのように疲れ切って、自分がどこにいるのやら、それさえ見当がつかなくなってしまったほど、まるで盲録の形ですが、それでも今もって忘れられぬ、ほのかに楽しい思い出もあるのです。その一つは、私が東京から汽車で三、四時間で行きつけるある商都会に闇屋のばあさんに連れられて参りました時のことですが、ただいまはそれをちょっとお知らせいたしましょう。私はこれまでいろんな闇屋から闇屋へ渡り歩いてきましたが、 どうも女の闇屋の方が男の闇屋よりも私を二倍にも有効に使うようでございました。女の欲というものは男の欲よりもさらに徹底して浅ましく、凄まじいところがあるようでございます。私をその小都会に連れて行ったばあさんも、ただものではないらしく、ある男にビールを一本渡して、その代わりに私を受け取り、そうして今度はその小都会に葡萄酒の買い出しに来て、普通闇根の相場は葡萄酒一升50円とか60円とかであったらしいのに、ばあさんは膝をすすめてひそひそひそひそ言って、長いこと粘り、時々いやらしく笑ったり、何かして、とうとう私一枚で四升を手に入れ、重そうな顔もせず背負って帰りましたが、つまり、この闇ばあさんの手腕一つで、ビール一本が葡萄酒四升。少し水を割ってビール瓶に詰め替えると、20本近くにもなるのでしょう。とにかく、女の欲は程度を超えています。それでもそのばあさんは少しも嬉しいような顔をせず、どうも全くひどい世の中になったものだと、大真面目で愚痴を言って帰っていきました。私は葡萄酒の闇屋の大きい財布の中に入れられ、うとうと眠りかけたら、すぐにまた引っ張り出されて、今度は40近い陸軍隊員に手渡されました。この隊員も、また闇屋の仲間のようでした。おまれという軍人専用のタバコを100本、とその隊員は言っていたのだそうですが、後で葡萄酒の闇屋が勘定してみましたら、86本しかなかったそうで、あのインチキ野郎めが、とその葡萄酒の闇屋が大いに憤慨していました。とにかく、100本在中という紙包みと変えられて、私はその大尉のズボンのポケットに無造作にねじ込まれ、その夜、町外れの薄汚い小料理屋の2階へお供をするということになりました。大尉はひどい酒飲みでした。葡萄酒のブランデーとかいう珍しい飲み物をちびちびやって、そうして酒癖も良くないようで、お酌の女を随分しつこく罵るのでした。お前の顔はどう見たってケツネ以外のものではないんだ。キツネをケツネと発音するのです。どこの方言かしら。よく覚えておくがええぞ。ケツネの面は口が尖ってひげがある。あのひげは右が3本、左が4本。ケツネのへというものはたまらねえ。そこら一面黄色い煙がもうもうと上がってな。犬はそれを嗅ぐと、くるくるくるっと回ってパタリと倒れる。いや、嘘でねえ。お前の顔は黄色いな。妙に黄色い。我と我がへで黄色く染まったに違いない。いや、臭い。さてはお前やったな。いや、やらかした。どだいお前は失敬じゃないか。いやしくも軍人の鼻先で、へを垂れるとは非常識極まるじゃないか。俺はこれでも神経質なんだ。鼻先でケツネのへなどやらかされて、とても平気ではいられねえ。など、それは下劣なことばかり。大真面目で言って罵り、開花で赤子の泣き声がしたら、耳ざとくそれを聞きとがめて、うるさいガキだ。今日が覚める。俺は神経質なんだ。馬鹿にするな。あれはお前の子か。これは妙だ。ケツネの子でも人間の子みたいな泣き方をするとは驚いた。どだいお前はけしからんじゃないか。子供を抱えてこんな商売をするとは、虫が良すぎるよ。お前のような身の程知らずのさもしい女ばかりいるから、日本は苦戦するのだ。お前なんかは薄のろのバカだから、日本は勝つとでも思っているんだろう。バカバカ。どだい、もうこの戦争は話にならねえのだ。ケツネと犬さ。くるくるっと回ってパタリと倒れるやつさ。勝てるもんかい。だから、俺は毎晩こうして酒を飲んで女を買うのだ。悪いか。悪い、とお酌の女の人は顔を青くして言いました。狐がどうしたって言うんだい。嫌なら来なけりゃいいじゃないか。今の日本で こうして酒を飲んで女にふざけているのはお前たちだけだよ。お前の給料はどこから出てるんだ。考えてもみろ。私たちの稼ぎの大半はお上に差し上げているんだ。お上はその金をお前たちにやって、こうして料理屋で飲ませているんだ。馬鹿にするな。女だもの、子供だってできるさ。今血のみごを抱えている女は、どんなに辛い思いをしているか、お前たちにはわかるまい。私たちの乳房からはもう、一滴の乳も出ないんだよ。殻の乳房をピチャピチャ吸って。いや、もうこの頃は、吸う力さえないんだ。ああ、そうだよ。狐の子だよ。顎が尖って、シワだらけの顔で、一日中ヒーヒー泣いているんだ。見せてあげましょうかね。それでも、私たちは我慢しているんだ。それをお前たちは何だい?と言いかけたとき、空襲警報が出て、それとほとんど同時に爆音が聞こえ、例のドカンドカンシューシューが始まり、部屋の障子が真っ赤に染まりました。よう来た、とうとう来やがった、と叫んで、大尉は立ち上がりましたが、ブランデーがひどく効いたらしく、よろよろです。お酌の人は、鳥のように素早く階下に駆け下り、やがて赤ちゃんをおんぶして、2階に上がってきて、さあ、逃げましょう、早く。それ、危ない、しっかり。ほとんど骨がないみたいにぐにゃぐにゃしている大尉を、後ろから抱き上げるようにして歩かせ、階下へ下ろして靴を履かせ、それから大尉の手を取って、すぐ近くの神社の境内まで逃げ、大尉はそこでもう大の字に仰向けに寝転がってしまって、そうして空の爆音に向かって盛んに何やら悪口を言っていました。バラバラバラ。火の雨が降ってきます。神社も燃え始めました。頼むわ兵隊さん、もう少し向こうの方へ逃げましょうよ。ここで犬死にしてはつまらない。逃げられるだけは逃げましょうよ。人間の職業の中で、最も過当な商売をしていると言われているこの青黒く痩せこけた婦人が、私の暗い一生涯において、一番尊く輝かしく見えました。ああ、欲望よされ、虚栄よされ。日本はこの二つのために敗れたのだ。お酌の女は何の欲もなく、また見栄もなく、ただもう眼前の酔いどれの客を救おうとして、渾身の力で大尉を引き起こし、脇に抱えて、よろめきながら、田んぼの方に避難します。避難した直後にはもう、神社の境内は火の海になっていました。麦を刈り取ったばかりの畑に、その酔いどれの大尉を引きずり込み、小高い土手の陰に寝かせ、お酌の女自身も、そのそばにくたりと座り込んで、荒い息を吐いていました。大尉はすでにぐーぐー高いびきです。その夜は、その小都会の隅から隅まで焼けました。夜明け近く、大尉は目を覚まし、起き上がって、なお燃え続けている大火事をぼんやり眺め、ふと、自分のそばでこくりこくり居眠りをしているお酌の女の人に気づき、なぜだか、ひどく狼狽の気味で立ち上がり、逃げるように五六歩歩きかけて、また引き返し、上着の内ポケットから私の仲間の100円紙幣を5枚取り出し、それからズボンのポケットから私を引き出して6枚重ねて2つに折り、それを赤ちゃんの一番下の肌着のその下の地肌の背中に押し込んで、荒々しく走って逃げていきました。私が、自身に幸福を感じたのは、この時でございました。貨幣がこのような役目ばかりに使われるんだったら、まあどんなに私たちは幸福だろうと思いました。赤ちゃんの背中は、カサカサ乾いて、そうして痩せていました。けれども私は、仲間の紙幣に言いました。こんないいところは他にないわ。私たちは幸せだわ。いつまでもここにいて、この赤ちゃんの背中を温め、太らせてあげたいわ。仲間は、みんな一様に黙ってうなずきました。